GO! ロジロジ
ー。はい。ロジロジーの時間です。中川五郎さん、シンガーソングライターでね、翻訳家でもありますね。中川五郎さんと、最初に、日本橋、まあ、中央区の中を歩き回ろうっていう企画でスタートして、もうね、随分長いですよ。5年ぐらいやってます。ロジロジー。年明け早々、中川五郎さんとズームをつないでおしゃべりをしました。まあ、五郎さんとね、去年、暮れには、ライブをやった関係もあり、また少しずつ、いろいろなお話が復活してきています。ちょっと聞いてください。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
お元気で3日間お過ごしでしょうか。
いやー大変です、いろいろ。
どうしたんですか。
いやーやっぱり割と直前のライブをどうしようかっていうか、うん、
はい、
年末も20日に朝子さんとやって、うんうん、
はい、
やっぱあの時期もやっぱり新型コロナの感染状況が良くなかったので、
うん、
なんかその人の集まる場所を自分で作ってそこでやるっていうことに対してすごく気持ち揺らいでたんですけど、
うん、はい、
それがまあ年末から年始にかけてますます、
はい、
そんな状況が良くなるわけでもなく、
はい、
でもちろんみんないろんな考え方をしていて、
うん、
でこれはもうどっか東京都とか国とかが何か言うからやるやらないじゃなくて、
はい、
自分で決めるしかないななんて思って、
うんうんうん、
でまあもう1月もいくつもライブ入れてるんですけど、なんかこの状況でやっていいのかなっていうことをすごく、
うん、
思い悩む年末年始でした。
あ、今ね、そうですね、はい、そう、なんか状況は今やっぱり寒い、乾燥しているというのが、ね、日本の気候だから、それで普通でさえなんかインフルエンザにはかかりそうな季節ですからね、
うんうん、風邪にねかかる時期だけど、うん、みんなまあマスクもしてるし、
うん、
手も洗ってるんで風邪の率は少ないんだけど、
うんうんうん、そっか。1月何本ぐらい ありそうだったんですか今。
ね、うん、まあ6日からいつも1,2,3,4,6,7本あるんですけど、でも6日はちょっとやっぱお願いして、
うん、
延期にしてもらったんですよね、
うんうんうん、
でやっぱり僕は一度引き受けたライブを、
はい、
まあそれを自分の都合でキャンセルっていうかやめるっていうのは、うん、もうできるだけしたくないんですけど、
うんうん、
でもやっぱりそういう感染症の拡大っていう状況の場合は、
はい、
やっぱり特別なあれかななんて思って、
まあ、そうですね、
うん、だからちょっとお願いして無理言って引き受けた予定も変更してもらってるっていう感じですね、
うんうん、そっか、うん、なんか結構ずっと我慢してなきゃいけないこう、ね、時期が、
うん、
私たちには計り知れない。
もう、ね、去年のね、
うん、
2月の終わりからそういう状況が続いてて、
うん、
でなんかそこで引きこもって何もしないとか別の方法で人前に出ないっていうことが、
うん、
まあそういうやり方もあるし、
うん、
でも大丈夫だって言って一生懸命外に出てやる人もいて、
うん、
まあ、それぞれの考え方だしそれぞれのやり方だと思うんですけど、
そうですね、
で僕は割と去年は、
うん、
まあそれでもなんとか人前に出てやりたいなとは思ってたけど、
うん、
ここに来て、
うん、
やっぱり去年の暮れっていうか11月ぐらいから、
はいはい、
やっぱり それで良くなるのかなっていうふうにちょっと変わってきちゃったって感じですかね、
うんうんうん、ですね。もうだから本当何が正解かわからないけれども、うんうんうん、まあ、せめて自分と自分の周りはこうね感染経路がわかるようにしておこうっていうことですよね、
うん、ちゃん
とね。
まあそうですよね、うん、
もう余震は自分がかかったとしてもっていう だからそれが分からないじゃちょっと良くないなっていうことですよね。
そうですよね。だからライブでもやっぱり誰が来てるのかとか、うん、やっぱり分かってて、毎日こう良くないこと起こった時みんなに連絡がつくとかね、うん、
ですね。
それはすごく大切なことだと思うんですけどね、
はい、へえ、そっか、うん、そうだね。じゃあ、まあ、あのおせち料理は召し上がりましたか？
いや、だから食べずに
全然
別にそれは関係ないんだけど、
うん、
あの初詣とかももちろんまだ行ってないんですけど、まあもともとね、僕はそういうお正月だからって言って、うん、なんかおせち食べるとか初詣っていうことに、
うん、
あんまりこう、うん、執着ないというか、むしろ若い時は抵抗があって、うん、みんなやってる時にそういうの自分はするかみたいなことがあったんですけど、
う
ん、まあすごいこんな年寄りになってきて、
うん、
そういう伝統をもんじるのもいいんじゃないかみたいな、
うん、
だからここんとこ割とおせちとかお正月はお雑煮食べて初詣みたいなこともやれるような大人にはなったんですけど、
やった。なんかあのそうそう、あのライブね、ご一緒去年の暮れちょっとできたじゃないですか、その時に久しぶりに、はい、あの五郎さんを見た人がなんかすごくすっきりして、ね、なんていうの、クラプトンがあの薬をから立ち直った後みたいな健康的な人になっているって言ってたけど、どうだったんでしょうね。
そう、あの20日のマカボイは結構美味しいワインを飲めて、
はい、
もう帰る時は記憶ないですよね。
でも免疫力が高かった証拠ですね。なんだかね。うん、そっか。なんか、もし今年一発目のロジロジなんですけれども、
はいはい。
あの、おすすめの今年はこれを聞き始め、聞き初めと言ったらあれですけれど、なんか曲があったらご紹介いただけたら嬉しいのですが。
はい。あのまあ、だから僕結構年末年始自宅にいて、
はい、
でいろんな音楽聴いてて、
うん、
でたまたま僕が1980年代の終わりに、
はい、
まだそんなに積極的に自分が歌わなくて、
うん、
音楽の原稿とか書く方がメインだった頃に、うん
はい、
うん、1980年代後半にデビューしたあのスコットランドのグラスゴーのバンドで、
うん、
ディーコンブルーっていうバンドがあるんですよね。
はい。
で、その人たちの僕は原稿を書いたり、当時歌詞を訳したり、
うん、
1990年代の初めにロンドンまでライブを見に行ったり、あるいは1990年代の初めに彼らが日本に、ライブををやりに来て、
うん、
渋谷クワトロでやったのかな、それを見に行ったりとかで、
うん、
その頃もものすごくまあ夢中になってたバンドなんですよね、グラスゴーの。で、あの盛んに聞いてたんだけど、まあある時期一回解散しちゃったんですよね。
はい。
で、それからもう僕はちょっとあんまり興味を抱かなくなって聞いていなかったんですけども、
うん、
そのディーコンブルーがのまあソングライターでリードシンガーがリッキー・ロスっていう人なんですけども、
はい、
その人の、 あのソロアルバムが何枚か出ていて、
うん、
でそれをまあ久しぶりに大好きだったディーコンブルーのリッキー・ロス、
うん、
どうしてるのかななんて思ってすごく新しいアルバムを聴いたら、
はい、
めちゃくちゃ良くて、
へ
ー、あの古い曲も歌ってるし新しい曲もピアノの弾き語りっていうか、ピアノだけとか、
うん、
あるいはピアノにあのチェロとかの弦楽四重奏とかが入ったりする形で、
はい、
ショートストーリーズっていうね、短編小説集っていうアルバムを出してて、はい、で、うわすごいなと思って、あの全然昔のそういう栄光にすがってなくて、
うん、
なんか新しいことを今現在進行形でやってるななんて思って、
うん、
で改めてまたディーコンブルー再結成した後のアルバムを聴いたら、
はい、
これもめちゃくちゃ良くて、で、あの今っていうか 去年の暮れから今年初めにかけてはそのディーコンブルーとリッキーロスっていう人を聞き直して、うん、いろんなことをまあ吸収してるっていうか、そのディーコンブルーとリッキーロスまみれになってるんですね。で、
今でドラマ見れじゃない
の。ディーコンブルーもリッキーロスもほとんど日本版が出るとか紹介されなくなっちゃったんですけど、
うん、
まだイギリスや特にスコットランドではもうすごい人気で、うん、もうそれこそ巨大なアリーナみたいな会場でコンサートをやれば、
はい、
もう満員になるっていうまだ人気があって、で、あんまりこの言い方は良くないんだけど、昔見た時もそうだし今改めてディーコンブルー聞いてもそのリッキー・ロスの音楽性っていうのが、
うん、
すごくブルース・スプリングスティンと通じるんですよね。なんか似てるっていうことはないけどなんか、うん、すごくなんかブルース・スプリングスティンとリッキー・ロスってなんかこう同じだなっていうことを僕感じていて、それは初めてもう80年代終わりとか90年代に聞いていた時も思っていたことですけど、
うん、
今改めて聞いてもやっぱりそのことを強く思って、
うん、
でやっぱりそのディーコンブルーを聞き直したりリッキーロスの今のソロアルバムを聞いてると、
はい、
昔初めてディーコンブルーを聞いた時の代表的な曲が、
はい、
改めて聞くとやっぱり未だに全然古臭くなくてすごく良くて、でなんかブルース・スプリングスティンにも通じていて、で昔のディーコンブルーのアルバムっていうのは日本でもちろん紹介されていて、
はい、
すぐにこう手に入るし、
はい、
配信とかそういうのでも必ず聞けると思うので、
あ、はい、
そのディーコンブルーの初期のレインタウンっていう、
はい、
雨の街、レインタウンっていう曲か、
はい、
ディグニティっていう威厳っていうか、う
ん、はい、
威厳を失わない威厳のディグニティっていうか、そのどっちかの曲を見つけていただければ、
はい、
すごくいいので、それをなんか改めてみんなに、それは昔の懐かしいスコットランドのロックバンドの曲だっていうことじゃなくて、うん、今聴いてもすごくいい曲だっていうことで、う
ん、なんか
聴いてもらえる機会があるといいなと思います、
は
い、
じゃあ2021年のまず最初の五郎さんのおすすめはこの曲のどっちかにします。
はい、ディーコンブルーで、それで1月20日にまた新しいアルバムも出る予定なので、
あ、タイムリーですね、はい、
それ予約してますので、
うん、
それで聴いた感想もまたお伝えします。
あ、そうですね、ディーコンブルー、はい、そっか、分かった、1月20日に、新しいアルバム、そっか、はい、分かりました、楽しみにしてます。
五郎さんおすすめのどちらにしましょうかと選びました。で、こっちがいいかなと思ってディグニティどうぞ。五郎さんありがとうございました。まあ今年はいろいろお会いする機会が多くなりそうな予感がしております。さあ1月の3曲目、南谷麻子で恋する壁の真似をして。Radio